山を思う心。松浪明作。星の鈍く瞬く夜、麦田の上を身を切るような風が渡る。街灯の襟を深く立てて東京へ行く一番列車に乗るべく急ぐ田舎道は、霜柱が嫁にも白く、ざくり、ざくりと足の下に砕ける音を聞いていると、そぞろ山が思い出されてくる。こんな夜の山の寒さはまた格別であろう。それを思えば家にいて暖かいこたつに当たっている方が数頭楽な断りであるが、行けないとなると山を思う心はひとしお切ないものがある。なぜこうも山が思われるかと、と己が心に問うてみる。山へ登るには多少とも労苦を伴う。しかし、登ろうという心は労苦を愛する心では決してないであろう。やむを得ぬ場合を除いては、労苦を務めて避けるのが人情である。困難な登攀を標榜する人たちでも、困難な登攀を少しでも楽に果たすことを考えているのであり、所詮は楽な登攀をしか思ってはいないのである。かといって、それはもとより単純に安楽を求める心でもないであろう。シーイング、岩遊びの場合でもそうであるが、ことに登山の場合には、一度目指された頂きはあくまでも追求されねばならず、いい加減でやめてしまうわけにはいかない。登山がスポーツとしての分野を持ちながら、なお全的にはスポーツと言われぬ理由もここにある。古いノートを送ってみると、その当時果たしたいと思ったスケジュールがずらりと書き連ねてある。年少ない頃は世に困難とか不可能とか言われる登攀を、何とかして自分の手で果たしてみたいと思う心が強かった。私はそれを恥ずべき心とは思っていない。否、むしろかような情熱が衰えていくことこそ警戒すべきものと思う。何事によらず先人をしのごうとするこの種のヒロイズムこそ、人類をして今日荒らしめたと感ずるからだ。古いスケジュールのかなりの数はすでに実行したし、残っているものも、中には今ではとても真面目に考える気のしないものもあるが、多くは依然魅力を保っている。おそらく自ら実行する可能性のある限り、これらは私の胸中に留まって、私を山へ駆り立てるであろう。ここに働くものを、人間の文化創造の本能と呼んではいけないだろうか。しかし、やることにいくら意義があると思っても、行く山が好きでなくては、結局我々は行かないのである。ということは、山を思う心が、一時的には常に山そのものに対する愛着だということを意味する。この戦争で個人となったが、前方北尾根、また城側に輝かしい足跡をとどめた M 校の Y 君が、かつて意味軸も漏らした言葉。山男はロマンチストだわ。この辺の事情を物語る一つの感慨であろうが、私はこれを人間性の最も素朴な要素である美への交渉に帰して考えたい。山の持つ美への感行、山の美に憧れ、しかもそれの遠見に満足せず、もっと端的にその真っ只中へ飛び込んで一つに愛解かれたいと願う心。これこそ人間を飼って山へ向かわせる原動力だ。華麗、陰酸、明快、湧水、重厚、深淵、平和、凶猛。 山の美は選ぶ人の心により格様である。ある人は富士を良い山と言い、ある人は穂高ほど素晴らしい山はないと言う。高尾山など頼まれても嫌だという人もあれば、そのふくよかな谷間をこよなく愛する人もある。しかしそれぞれ評価のすべてを貫いて流れるものは美への交渉であり、おしなべて山を思う心である。止まれ、私は古いスケジュールを果たしていこう。が、山に行くには元手がいる。その最大のものは体力である。体力が衰えては思う山へも登れまい。私の古いノートに残る計画は、幸い大部分が年をとってもやれるものであるが、中に若干のものは少々手強くて、私はこれをやれるのはせいぜい32、3歳ぐらいまでと思っている。なぜ32、3歳かと言っても返事に困るが、なんとなくそう思われてならないのである。それまでには、あと5年ある。が、以前の体力を取り戻して、さらにそれ以上を蓄積するためには、5年の歳月も短すぎてぐずぐずしていられない気持ちになる。日常の茶飯事から解放されたひととき、いつも思い出されるのはそのことであり、遠い山の姿である。